天の父なる神様、あなたはこの天と地を作り、私たちが豊かに生きていくために必要なすべてのものを整え、その後で私たちを神に似せて神の形に作ってくださいました。土から形作られた私たちに神の命の霊が注がれ、私たちは生き物となりました。神の栄光を表すべく、また神の代理人としてこの地を正しく据え納めていくべく、またエデンの園、喜びの園で何のわだかまりもなく神と共にあなたを褒めたたえ、喜び楽しく生き生きと命を生きるようにと召されていました。しかし私たちはあなたに反逆した堕天使、その言葉に耳を傾け、あなたの言葉よりもその悪しき者の声を信じ、自らが神になりたいという恐ろしい野望を持ってあなたに歯向かったものであります。そのため私たちはあなたの恵みから、あなたの喜びの園から追い出され、流浪の民としてさまよいながら、何のために生きているのか、何のために汗を流して仕事をするのか、そのような生きる苦しみの中で本当にさまよっていたものであります。時に早く死を願いたくなるほどの苦しみや絶望的な状況が続く。しかしその中に死を、あなた様は私たちを救うために救い主御子イエス様をお使わしくださったことをありがとうございます。私は正しい人を招くためではない、罪人を招いて悔い改めさせるために来たとイエス様はおっしゃいました。また罪人の友となるために私は来たとおっしゃいました。また私が来たのは羊が命を得、それを豊かに持つためですとあなたはおっしゃいました。どうか良い羊飼いであるあなたのもとに声を聞き分けて集わさせてください。憩いの水のほとりに、緑の牧場に私たちを導いてくださり、困難が多い、また暑さが厳しい中にありますけれども、私たちの命をみずみずしい神の命によって生かしてくださることをお願いいたします。小さきしもべが語ろうとしていますが、神様がどうぞこの唇を清め、十字架の陰にお隠しくださり、あなたご自身がお語りくださいますようにお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。だいぶ長い間をかけて、長い時間をかけて、この使徒の働きと言われている書物を順番に見てまいりましたが、今日一番最後になってしまいました。主語にも書きましたけれども、このルカの福音書の後編、下巻として書き記された書物がこの使徒の働きと言われているものでありますけれども、これまで見てきたように、この使徒の働きの中に書かれている働きは決して使徒たちだけの働きではありませんでした。名前が出てくる方々もいますが、そうでない無名の方々、ネームレスの方々もたくさん出てきて、イエス様によって呼び集められた教会のメンバー全員がその働きに参加している。単に応援席に座ってですね、ベンチを温めて頑張れ頑張れと言っている、その、そういう人たちではなくてね、実際にプレイヤーとして、選手としてその働きの中で、チームに貢献していく働きの中に、それぞれの役割を果たしていく、そのような、働きがこの
書物に記されていました。ですから私がこの使徒の働きという名前を、変えたいと前から思っているんですけども、教会の働きというふうに名前を変えたらいいんじゃないかと思っているわけであります。いよいよ28章の最後のところに来ましたけれども、実はこの働きは今日まで続いています。29章、30章、31章、この約2000年の歴史を貫いて、この働きは、止むことなく滅びることなく今日に至っております。そうでありますけれども、まずはパウロがローマに到着した後どんな生活をしていったのかということを見ていきたいと思っております。28章の16節をもう一度見てください。今日読んでいただいた最初のところです。16節を見ますと、私たちがローマに入るとパウロは番兵付きで自分だけの家に住むことが許されたと記されています。パウロは囚人の立場でローマに護送されてまいりました。やがてローマ皇帝の前に立たせられて裁判を受けなければいけない。しかしパウロは自分の家に住むことが許可されたというのです。しかも、鎖や縄がついている状態ではなくて、番兵、この見張りをする人はいましたけれども、部屋で自由に生活してよい、そういう環境が与えられたのでありました。17節、3日の後パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集めて、そしてお話をしていきます。兄弟たち、私の国民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないのに、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。ローマ人は私を取り調べましたが、私を死刑にする理由が何もなかったので、私を釈放しようと思ったのです。ところがユダヤ人が反対したため、私はやむなくカイザルに上訴しました。それは私の同胞を訴えようとしたのではありません。そのようなわけで、私はあなた方に会ってお話ししようと思いお招きいたしました。私はイスラエルの望みのためにこの鎖に流れているのです。そのようにパウロはなぜ自分がローマまでこのやってきたのか、連れてこられたのか、その行き方を兄弟たちに、主にある兄弟たちに、教会のメンバーたちにお話ししていきました。そうしますと彼らはこう答えました。21節、私たちはあなたのことについてユダヤから何の知らせも受けておりません。またこの地にローマに来た兄弟たちの中で、あなたについて悪いことを告げたり話したりする者はいません。何も悪い噂も立っておりません。私たちはあなたが考えておられることを直接あなたから聞くのが良いと思っています。この宗派については至るところで非難があることを私たちは知っているからです。直接その本人からいきさつを聞く、それはとても大切なことだと思います。それをしないで誰かの話を経由してまた聞きで聞きますと、どうしても人間ですから尾ひれ歯ひれがついてしまうんですね。で、非常にこの脚色といいましょうか、実際とはもう全然違うような状態にもなったりする可能性がありますが、それを避けるためにパウロから直接いろんな話を聞きたいということを彼らは願ったのでありました。そこでパウロは23節、日を改めまして、人々を招きます。自由に生活してよい部屋が、家が与えられましたので、そこを開放していくわけであります。そして朝から晩まで語り続けたとあります。パウロはローマにおいても非常にタフな状態になったようであります。
今日のようなこのうだるような暑さもあったことでしょうし、寒いという時もあったかもしれません。しかし朝から晩までパウロは語り続けたのであります。神の国のことを明かしし、またモーセと律法の預言者たちの書によってイエス様のことについて彼らを説得しようと試みました。神の国とイエス様のことについて、それをパウロは朝から晩まで熱心に語り聞かせたというのであります。しかしそこにおいても2種類の反応が、レスポンスがありました。ある人々はパウロの語ることを信じて素直に受け入れていきました。ところがある人々は信じようとしない。何をバカなことを言ってるんだパウロ、そんなことは私は信じることができない。そしてお互いに意見が一致せずに帰りかけた人もいました。そうしますとパウロは一言次のように帰っていく人たちに対してですね、このイザヤ書の予言を用いて語ってまいります。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に人たちに語られた言葉はまさにその通りでした。この民のところに行って告げよう。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。ですから承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。そのようにパウロは去っていこうとする人たちに対して語りました。29節はですね、実は本節がないということになっています。28節からいきなり30節に飛ぶんですが、断崖に注意がある聖書を見ますと、その中にですね、そこのところに皆さんがもう怒ってですね帰ったというようなことが、違法として、記されていくこともあると。激しく、この怒って帰っていったというようなですねことが書いてあることもあると、そのようにあります。とにかくパウロは30節31節に記されているような毎日をその後、送ったようであります。ローマでパウロがどのような生活をしたのか、こうしてパウロは丸2年の間自費で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大胆に少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えた。この言葉をもって使徒の働きが閉じられていくということになります。この書は28章をもってその後の続きがないのですけれども、教会の働きはその後約2000年間続いております。そしてこの働きは実は私たちにもバトンが渡されて、私たちはこのバトンを次の人に渡すべく預かって託されているということを覚えます。今この目的宣言文とかですね、この使命宣言文というものをですね、皆さんに書いていただくようにということでこうお勧めをしているのです。これは強制ではないんですけれども、聖書学校が終わるまでにその後ろのですね、そのコルクボードに貼り付けていただけたらということなんですけれども、2つのことを私は考えています。それぞれの個人の人生において、私はこのことのために残りの人生を生きていきたい、そのいろんな聖書の言葉がありますし、それぞれ持ち場立場がありますし、いろんなことが違いますけれども、その人に与えられている言葉とか御言葉とか、もしくは志、あるいはその、思わされていることがあるかと思いますので、それをまとめていただく。もう一つは個人個人だけでなくて、教会全体のこの 志といいましょうか、目的といいましょうか、それをですね、皆さんで一緒にこの考えてまとめて、いきたいということもあるわけであります。まあ、そういう中でこの今日改めてですね、使徒の働きの最後にあたりますから、教会の働き、何を神様は、何をイエス様はこの教会にしてほしいと願っているのか、そのことを一緒に考えていけたらと思っています。私たちに託されている教会の働きとは何か、その渡されたバトンとは何かということを見ていきたいのですが、それはその28章の30節31節にありましたように、パウロはローマにおいて残された命を最後までそのために使っていった、まあ、使命という言葉は命を使うと書きますけれども、何のために命を使うのか、そのことにおいてこのパウロから学んでいきたいのですけれども、イエス様を中心とした神の国を立て上げていく、まあ、建国という言葉を使いましたけれども、イエス・キリストを中心とした神の国を全世界に立て上げていく、建国していく、そういう働きをパウロ自身がローマにおいて残された日々、最後までそれをやり遂げたと思いますし、その働きが私たちに託されているということを覚えるのであります。この埼玉県にもこの韓国、お隣の韓国の国と非常に関係の深い土地がありますね。コマという地名があります。現在の埼玉の日高市、もしくは飯能市のあたりが昔この武蔵の国、コマ郡と言われていたようです。この唐に滅ぼされたそのコウクリ、コマという人、この韓国の人たちが亡命してきて、そこに住み着いたと言われるところです。ですから川の名前も駒川というふうになってますし、神社も駒神社、そしてなんと教会もですね、駒聖書教会という名前がありますね。吉村修行先生が誤解されているところです。実は最近私がハマっているドラマがあるのです。祈祷会などではもうかなり喋っているのですけども、韓国のですね、歴史ドラマの中にこうチュモンというのがあるんですね。皆さんご覧になっていることがあるでしょうか。歴史が好きな方はぜひ、三国志とか大好きな方もぜひ読まれると、見られると良いと思うのですけども、このチュモンというのはこの弓の名人という意味があります。で、実はこのチュモンはもちろんかなり脚色があってですね、実話とは言えないところがもうたくさんあるんですけども、ところが元になっているその文献があるんです。韓国の古い歴史を記したとされる三国志記、韓国の三国志時代があったんですね。新羅と高麗と百済、この三国時代にですね、この高句麗、韓国語では高句麗というでしょうか、まあ、高麗とも言いますけども、その国を立て上げた人物がこのチュモンという人物であったということが言われています。紀元前1世紀頃から7世紀頃にかけて、満州から朝鮮半島にかけて存在した国がこのコマ、コウクリと言われる国であります。当時ですね、中国は漢、漢とも言われますけれども、その漢の時代でした。中国、この漢の時代の後にこのいわゆる三国志時代が出てきますね。魏と呉と蜀に分かれてですね、曹操だとか、玄徳だとかいろんな人が出てきてですね、この戦争をし合うということがありますが、その前の漢の時代、その時代に韓国がどういう状況にあったかということが、まあ、背景として描かれています。実はこの強大な中国のこの漢の支配下の中に喘ぎ苦しんでいたという人々がそこにいました。流民と言われますけれども、この圧政の中で、厳しい取り立てや、また、使い捨てのような奴隷のような形で、この扱われていく人たちがいました。 それちょうど聖書を読んでいる人が見るとですね、エジプトで奴隷となってうめき苦しんでいたイスラエルの人々と一緒じゃないか、ちょっと重なってくるところがあります。でその中文という人物は非常にモーセに似ているところもあるんです。まあ、自分はその王室で育てられたんですけども、実はお父さんがそのルミンの民を導いた指導者であった。それでチモンという人物はですね、非常にこの最初、まあ、悪ガキなんです。どうしようもないこのいたずらっ子というかですね、そしてこう、ひ弱な状態でありましたけれども、いろいろとこう揉まれていく中で鍛えられて、やがて志が与えられて、そのうめき苦しむルミンの人たちと一緒になって新しい国を建国していくという志が立てられている。それで私は牧師としてこの教会という働きに、教会形成という働きに携わっていますけれども、ね、非常にこの神の国という視点ですね、国を立て上げるという視点を今そのシモンからですね、いろいろ考えさせられているのであります。私は今この埼玉のこのスイート町というところに、ここに教会がありますけれども、この場所で神様は何をすべきか、何をするべく私を呼び集めておられるのか、一言で言うと神の国を立て上げる、その働きに私たちは召されているということが言えます。新しい国を立て上げる、それはですね、非常にこのとてつもない壮大な志ではないかと思います。やがてその注文はですね、この実際にこのコークリ、コマという国を、統一して、その圧政下から救っていってですね、新しい国を立て上げていったという人物であるようですけれども、私たちもこの神の国を立て上げていく働きという中に今日示されていることを思います。国を建てる、それは非常にとてつもなく大きなことですから、一体どうすれば国が立つのか、途方に暮れてしまうということもあるかもしれません。しかし草の根的な身近なところでの私たちの今している働きが、まさに国を立て上げるという働きだということを覚えたいのです。建国、国を立てるとはすなわちその国の国民を育て上げるということです。例えば日本という国を立て上げるためには、日本国民を立て上げていく、育て上げていくということをしてまいりました。神の国を立て上げるためには、神の国の国籍を持って神の国の民とされた人たちを呼び集め、その人たちを訓練して整えていく、この人材育成ですね、まさに人育てが国を立て上げていくということのそのものの本質的なことではないかと思います。私たちの周りにもルミンの民のような、ルミンと言われるようなこのさつらっている、さまよっている人たちがいます。それを聖書的に見れば罪と死の奴隷としてさまよっているというような状態ですね。何のために生きているかわからない、そして会社の中においても非常に過酷な競争の中で揉まれて、そしてやがて退職となっていくと、早期退職も迫られたりしますけれども、これまでの自分の人生は何だったのか、会社に献身して会社のために生きてきたようなものなのに会社に捨てられたとかですね、そういうこともありえます。この教会の働きは、まずこのそういう人たちをですね、イエス様の愛を持って受け入れていく、そして必要ならば食卓を共にして家族として受け入れていく、そういう働きではないかと思います。家の教会という働きをですね、初代キリスト教会の長男の先生はじめ、いろんな教会が今取り組んでいますけれども、非常に聖書的なモデルがここにも記されています。パウロがこのローマにおいて何をしたのか、それは家の教会を持って、その家を開放して、そして食事をもてなしたり、 いろんな話をしてディスカッションをしていく中で、そこにおいてこの家の教会という形で神の国を立て上げようとしたということが言えるかと思います。そしてそのようにして受け入れた人々を今度はまず魂の救いの方にイエス・キリストの福音をお伝えすることによって、その人たちが本当に虚しくない人生、またさまざまな痛みや傷が癒されていくところの救いを祈り、またお伝えしていく必要があります。そして教会という働きの中で託されているその志を一緒に分かち合っていく、またイエス様の弟子としてその訓練の中で一緒に鍛え上げられていくということを私は願っていることを思います。二つのものを紹介したいんですが、この私たちの日本ドミキリス教団の教団の、毎月出されている世の光というものがありますが、この関東圏を山口洋一先生がですね、ちょうどこの韓国と日本の歴史的なつながりについてのことを書いています。今年は日韓併合100年という記念の年なんです。かつて日本はですね、韓国を植民地として支配したという歴史があります。36年、いろんなものを奪って、ちょうどかつての中国が韓国を苦しめたと同じようなことを日本もしてしまったんです。でも韓国の人たちは特にクリスチャンが中心となって国をその圧政から救い出そうということで、そしてですね、この国が再びこの植民地から解放されていくという歴史がありましたが、ちょうどそれが100年目にあたります。もう一つのこの紹介したいのは、皆さんにもお配りしたかと思いますが、この祈りのネットワーク、これはぜひ今祈祷課題の中にもこれを用いて毎日お祈りくださいとお勧めしていますけれども、私たち杉戸キリスト教会も21日目のですね、朝に、毎月祈られていることになります。はい、杉戸キリスト教会の祈祷課題を皆さんもすでに分かっていただけたと思いますが、もしかしてまだ読んでないという人もいるかもしれませんので紹介します。3つこの祈祷課題が書かれているんですが、1つ目は天を見上げ聖霊に満たされ星の数ほどの家族となるように、御霊の実を結ぶため日々主イエスに結びつくことができるように、家族親族青少年の救いのため互いに賜物を活用できるように、この3つを祈ってくださいと申し上げているんですが、この全国各地のまた世界各地のこの宣教の働きが記されておりますので、ぜひ具体的に全世界に神の国を立て上げていくという働きの一環の中に、その一端を担わせていただいている教会として、ぜひこれを用いて祈っていただけたらと思います。神様は私たちを用いて神の国を立て上げて、やがての時それを完成に至らせてくださると聖書は約束しています。一箇所だけその約束を見ていきたいと思いますけれども、パウロがピリピというところにある教会の人たちに書き送ったピリピ人への手紙という書物がありますので、それを開いてみていただけたらと思います。ちょっと聖書の全体の、ちょっとお説明しておきますが、使徒の働きを読まれた皆さんはその後に記されているいろんな書簡、手紙といわれるもののバックグラウンドを、背景を非常によくご存知になったということが言えるかと思います。どういう背景でそれぞれのところに教会が生まれ生み出されたのか、またそれが形成されていったのか、 その時々に交わされた手紙が、またその地方で回されて読まれた手紙が、この、その一つがフィリピ人への手紙であります。パウロとテモテがフィリピにいるすべての生徒たち、また、クリスチャンにそれを書き送りましたが、一章の6節を見ますと、パウロが非常に確信を持って宣言している約束の言葉があります。フィリピの1章の6節をご覧ください。とても素敵な素晴らしい箇所ですから、もしよろしければご一緒にお読みできたらと思います。はい、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。あなた方のうちに良い働きを始められた方、もう少し後のところには、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。そのように記されていますが、この聖書の神様イエス様はですね、私たちのうちに良い働きを始めてください、神である志を与えてくださって、その志に向かって残りの人生を生きていきたいという思いに導いてください。その良い働きを始められた、スタートされた方は神様です。私たちがこう一生懸命頑張ってですね、自分の目標とか自分の計画とかっていうのを作り出してスタートさせるわけではない。神様が私たちの心に働いて、それをスタートさせてください、始めさせてください。あくまでもイニシアティブ、この主導権を持っていらっしゃるのはこの神様です。あなた方のうちに良い働きを始められた方、その方は始められたんですけれども、始められたのであれば責任を持って最後まで導いて、それを完成に至らせてくださる、そういう約束であります。良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じている。いろんな人間が作るその歴史物語、ドラマとかはですね、大体その国の統一とか、その国の平和とか、その国の豊かさというものをこの、目標にする、最終目標にするところが多いんです。今、福山さんがやっているですね、坂本龍馬さんですか、私は地元の高知にいたものですから、その高知の城下町 の、この地名とかをですね、時々聞くとですね、熊川とかですね、いろんな地名を聞くと、あ、それ釣りしたことがあるなとか覚えてるんですけども、坂本龍馬でさえもどちらかというとこの日本の国だけの統一とか平和とか幸せとか、そういうことしかやっぱりそこまでしかこの志がなかったと思うんです。中国もそうですね、韓国の統一とか韓国の幸せだけです。そこまでに限定されます。しかもそれがかなり武力的なことによって、非常にこのダビデ的な、この旧約聖書的なこの武力を持って制圧していくことが多い。もちろん話し合いの中で血を流すことなくそれが統一されるようにということも時々なされるんですけども、しかし私たちに託されているこの志、教会に託されている神の国を全世界に建国するという働きは一国を超えています。日本という枠組みを超えています。韓国という枠組みを超えています。アジアという枠組みも超えています。世界が畑なんです。国籍や文化、言葉や肌の色、学歴や経済格差、血のつながりや家族関係、あらゆる人間的なものを超えて、ユダヤ人もギリシャ人も異邦人も選ばれた神の民も、全てのものが、世界中の人たちが呼び集められて、そしてやがての神の国が完成に至るときに、新しい天と新しい地が訪れるときに、そこにおいては誰にも数え きれない、まさに星の数ほどの救われた人たちがそこで本当に賛美の大合唱をしてですね、それがもう永遠にやむことがない。神様が全ての涙を拭い取ってくださり、もはや死もなく悲しみもなく苦しみもない、先に天に行った人ともそこで再会して、 あなたが先に行っちゃってからね、こんな大変なことがあったのよと言ってですね、その人生をまた分かっちゃうこともできる。でも神様はその時その時に共にいて、全てのことを働かせて、神様は本当に素晴らしい方ですねということをみんなでアーメンアーメンと言い合うことができる。そういう場所に私たちは目指して一歩一歩今歩みを続けているのです。ぜひ国を建てるという視点で教会の働きを捉え直していただきたいと思います。そしてその働きにはなんと皆さんもその大切な一端を担うべく、あなたでしかできないことがあるからこそここに呼び集められて、その神の国を建て上げていく、神の国の建設のために、ぜひ、汗を流し、また祈りを捧げ、また力を尽くし、心を尽くし、思いを尽くしていけたら、これほどやりがいのあるですね、壮大な事業は他にないと私は思っておりますけども、ぜひその方に加わっていただけたらと思います。短く祈ります。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様は公の宣教の生涯に入られた時に開口一番最初にそのようにおっしゃいました。神の国は近づいた。手を伸ばせば今そこに触れることのできる近さに近づいてきた。だから悔い改めて、自分を王とするのではなく、自分を主人とするのではなく、来てくださった王の王、主の主である主イエスキリスト様を王として迎え入れ、そして自己中心の歩みを悔い改め、神中心の歩みに変えるように、また変えられるように、そして神の民として天国に国籍を持つ者として、その神の民として共に生きていけるようにと、神様が私たち一人一人を罪と死と滅びと孤独と虚しさの中から救い出してくださり、解放してくださり、今共にあることが許されていますことを感謝いたします。どうぞ神様、教会の働きはまさに新しい国を建国していくという、そういう視点で聖書自体も語っておりますから、そのような視点でもう一度全てを捉え直し、その壮大な志の中に私たち一人一人が大切な欠けてはならない人材として期待され、また使命が与えられているということを共に発見して、そしてその中に共に生きていけたらと願っていますので、どうぞ神様、秋から冬に向けての季節、それを一緒にまとめていくことができますように。神様、どうぞこの夏の時も毎日毎日の生活の中で一つ一つのことを振り返りながら、これから先の残された人生のことも思いながら、そしてやがて入ることができる天の御国を思いながら、この地上で旅人として、寄居者として、しかし主が共にいてくださる旅を歩んでいくことができるように導いてください。神の国の前味を備えてくださったこの生産の時を今から持とうとしております。どうぞ神様、それを飲み味わうことを通して、ますます主の十字架の愛を心に刻み、そして復活の主の道からに強められて、それぞれの歩みを進めていくことができますように助けてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。